8月16日、御言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、旧約聖書、エゼキエル書第2章1節から6節、旧約聖書1297ページ、エゼキエル書第2章1節から6節、1297ページ。新約聖書は、ルカによる福音書第9章43節から45節。新約聖書123ページから124ページ。ルカによる福音書第9章43節から45節です。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうして私たちに礼拝の時間をそれぞれの場所に与えてくださって感謝いたします。私たち一人一人があなたから与えられている、あなたによって定められているそれぞれの持ち場、場所があるということを今改めて今日思います。どうか主よ、それぞれの置かれている場所で元気にまた過ごすことができますように、私たちに知恵と力を与え、聖霊を豊かに注ぎ、何より御言葉を与えてくださいますようにお願いいたします。家族のことを覚えます。いろんな状況があります。どうぞ一人お一人の関わっておられるいろんな事柄をどうぞ持ち運んでください。なかなか思うようにいかない現実もあります。暑い状況の中で体の弱さ、心の弱さを感じている私たちでもあります。どうぞ主よ、あなたが救いの御手を私たちのただ中に送ってくださって、なおめげないで、あなたを見上げることで顔を上げ、前を向いて歩んでいけますように、一歩一歩を踏み出すことができますように、震える膝を強め、心と体を支えてくださいますように。一人一人、それぞれの場所で私たちはあなたを見上げています。その一人一人のことを覚えます。どうぞお一人お一人の上にあなたが共にいてくださいますように。今の時を感謝しつつ、この祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。昨日、私は、上尾市の火葬場であります、つつじ園という火葬場があるんですが、そこで家族葬を取り行い、そのまま火葬場へとご遺体を運ばせていただいて、そのようなキリスト教の式を挙げてまいりました。それは教会員の大竹良子さんのお連れ合い、夫さんですね。大竹健二さん。この方はクリスチャンではないんですけれども、そのご葬儀を、良子さんが、そしてご遺族から頼まれまして、臨終の時からお祈りをさせていただきまして、ホスピスに、肺がんであって、そしてホスピスに入っておられまして、亡くなられた時にも、最後のお祈り、臨終の祈りをさせていただきました。まあ、そのご縁もあって、家族葬を葬儀場で持たれるとついてはキリスト教の式を挙げてほしいとそう望まれて行ってまいりました。で、葬儀の後、火葬場でご家族の方々、ご遺族の方々と皆様とお話をしておりました時に、そのお亡くなりになられたのは大竹健二さんとおっしゃる方なんですけども、この賢治さんについて面白い話をお聞きしました。 思い出を語ってたんですけども、ケンジさんのお仕事は、もともとは料理人、コックさんなんですね。そして若い時に、まあ、修行を、結婚前です。結婚なさる前に修行時代、東京の浅草のステーキハウス、まあ、浅熊というステーキハウスを聞いたことがおありではないかと思いますけど、そこで修行をなさっておられたんだそうです。そのお店は1階にあるんですが、その2階に当時まだ売れないですね、お笑い芸人さんがその2階に住んでらっしゃったんだそうです。食えないもんですから、お金がないもんですから、時々ですね、下の1階に降りて、こっそり降りてこられてはですね、何か食べ物はないかと、いただけませんかって。で、こっそり、そのケンジさんは、同じ、まあ、年代の方だったので、まあ、哀れに、不憫に思ってですね、まあ、何かこう作ってあげて、まあ、美味しい美味しいと食べられた、おられた、ということだったんだそうです。で、その方がですね、その全く、その当時は売れない芸人さんが、後に、芸人さんとしても売れて、そして映画監督までなさっておられる、ビートたけしさんだったんだそうです。有名な方ですよね。ビートたけしさんが、若い時は全然売れなくて、ケンジさんがお食事を時々作ってあげてたという話で、後から、見てね、あの人だということで、びっくりしたということをお伺いしてですね、その時には全く、わかんなかったと、そうおっしゃって、想像もできなかったとおっしゃっておられたそうですよね。まあそういうことあるんじゃないでしょうか。私たちにもね、その時は全然わからなかったことが、後から、あら、そうなのかと思うようなことですよね。実は、まさに今日の聖書の箇所が、そんな聖書の箇所なんですね。もう一度見てください。ルカによる福音書、第9章。聖書、43節の B ですね。まあ、でも43節から読みましょうか。123ページ。ルカによる福音書、第9章、43節。人々は皆、神の偉大さに心を打たれた。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしていると。ここにですね、この言葉をよく耳に入れておきなさいとイエス様はおっしゃっています。よく聞け。誠に誠に私はあなた方に言うとかですね。よく、この言葉を聞きなさい。そうおっしゃることが多いと思うんですけれども、ここは面白い言葉遣いをなさってて、この言葉をよく耳に入れておきなさい。これ原文で申しますとですね、せっせ、まず最初にせっせ、これせっせっていうのは、ティセミーっていう、置くっていう言葉の命令形ですね。置いておきなさいなんです。で、ヒューメイス、あなた方はですね、エイスは何々の中にです。タというのは監視ですね。オータ、これは耳の複数形、オウスの右の複数形ですね。だいたい耳はいつも複数形、二つありますからね。で、ヒューモーンです。あなた方の耳に、エイス、中に、置いておきなさいと。入れておきなさいと。そういう言葉なんですね。まさに耳の中に入れておけって言うんです。で、この、入れておけと、置いておけと訳している言葉のティセミーは実は投げ入れるという意味もあるんですね。ティセミー、投げ入れる。だから、例えばそこから任命という言葉が出てまいりました。誰かの役職につけるっていうことですよね。だからその役に、その方をこう、投げ入れるって言いますか。その役職につける。こうポーンとつける。そういう意味で、このティセミ、投げ入れるというのは後からできている言葉があるんですけど、これはまさに、あなたの耳の中に、これから言う言葉を投げ入れておきなさいっていうんです。この言い方の感覚っていうのは、よく聞けとか、さあ理解しろとか、 このことをちゃんと、耳に聞きなさいとかって、そう言ってるんじゃないです。耳に入れておきなさいってことは、しまっておけとも訳せる言葉ですよね。耳の中に入れて、しまって、ちゃんと覚えておきなさいというふうに、今はわからなくてもいいんですよ。今すぐこの言葉の意味はわからなくてもいいと。でもちゃんと覚えておきなさいよ。きっといつか、この私が言った言葉がわかる時が来る。あるいはこのことの意味がですね、なるほどそういうことになるのかということになるから、今はわからなくても忘れないで耳に入れておきなさいっていう言葉なんです。面白い言葉ではないでしょうか。よく私が、よく、牧師として、いろんな方たちから、信徒の方たちから受ける質問の一つにですね、先生、聖書の御言葉によって生きるとかですね、御言葉に支えられているとかですね、そういう言葉を聞くんですが、信者のさん方はですね、あれはどういう意味ですかとか、あるいはどうしたらそうなりますかというようなことをお聞きすることがあります。それに対する答えはですね、御言葉によって生きるとか、御言葉に支えられるっていう意味は、二つの意味があるということを私はお答えすることにしています。一つはですね、説教を聞いて、そして、あ、この御言葉は私に今語りかけられているんだと。私のための御言葉だと。そういうふうに感じたときに、あ、御言葉によって支えられる。あ、この言葉によって生きることができるって感じる。これが御言葉によって生きる。御言葉によって支えられていると。そういう意味が一つあります。ご覧、そうですよね。私たちが、聖書を読んでいても、あ、この言葉、あ、自分に語りかけられている。あ、この言葉で支えられた。そういう言葉がある。この自分への御言葉だと。でもう一つあると言ってよいんです。それがここでイエス様が弟子たちにやっぱりやっておられる、示しておられることなんです。今はわからないけれども、後でその御言葉や聞いた聖書の言葉、説教や読んだ言葉が、あるいは信者さんの誰か信仰者が語った言葉とか、本に書いてあった言葉が、こう、今はわからないけれども覚えておいたり、耳の中に入れて蓄えておくときに、後でですね、あ、そういえばあの言葉、あるいは自分がパッと頭に浮かんで、その聖書の言葉によって支えられたり、その時の状況になったときに初めて、そうか、あの言葉の意味、あるいはあの言葉に支えられたっていうことがあるんです。励まされたり、教えられるということがあります。それは、言い方を変えると、あらかじめ語られた御言葉によって生きる。これ、御言葉を与えられるっていう言葉の一つの、もう一つの意味なんですね。御言葉を与えられるっていうのは、今、説教や聖書を読んで、今与えられる、ああ、私の御言葉だっていう。これも御言葉を与えられるという意味ですけれども、もう一つ耳の中に入れておいた、頭の中に入れて覚えていたことが後からその言葉が自分を支えてくれる。ああ、そうだ、こうだったんだ。今こそこの言葉のによって自分は、ああ、生きてるって思えるっていう。それが、あらかじめ語られた御言葉によって生きれる、支えられるっていう意味でもある。この二つの意味があるんですね。まさに、ここでのイエス様は、そのことを弟子たちに伝えておられるんです。今はわからないかもしれない。今はぴったりね、その聖書の言葉が、そのイエス様の言葉が、何のことを言ってるんだろうかって思うかもしれないけれども、後できっとこの言葉が支えになったり、この言葉の意味がわかる時が来るから、ちゃんと耳の中に入れておきなさいよ、覚えておきなさいよって言うんです。で、そのように、じゃあ、言われた、イエス様が言われた言葉そのものは一体何なのかと申しますと、44節。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は、この人の子っていうのはこれイエス様が、ご自分のことをおっしゃる言葉ですよね。これは謙遜して、私などは単なる人間、人の子に過ぎないんだという意味と、もう一つは、同時にですね、あなた方と同じ人の子だよ、と。私も人の子だよ、っていうね。同じ考え方、同じ感情、同じ思いを持つ人の子なんだ。 っていう意味もここに込められております。まあ、もっと言うと、旧約聖書の人の子、というのは、こう、救い主っていう意味もあるんですけど、ダニエル書などはそうなんですけど、人の子は人々の手に引き渡されようとしている。この言葉なんです。人の子は人々の手に引き渡されようとしているんだよ。この言葉をよく耳に入れておきなさいっておっしゃったんです。面白いですね。人々にっていうのはこれ世の中の人だっていうことでしょう。引き渡される。これはパラディドミーという言葉、ギリシャ語の言葉の受け身形ですね。パラディドミーっていうのはパラっていうのは一緒にとかそばでとか。共にとか意味ですね。そばで、リドミーっていうのは与えるとか、委ねるとかね、任すとかとそういう意味なんです。で、これ何を言ってるのかと言いますと、例えばですね、具体的に言います。例えば私たちで言うならば、泥棒とか犯人を捕まえますですよね。で、それを、こう、警察、交番にですね、引き渡すっていうのがあり、あれがまさに引き渡すなんです。犯人を引き渡すんです。ってことは、その犯人、こいつが泥棒ですとかね、なんか盗みました、悪いことしましたから、ついていくでしょ。パラディドミーのパラなんです。一緒になって、そして交番まで連れて、警察に連れて行って、こいつが犯人ですって言って引き渡す。これがパラディドミー、与える。あとは委ねる、任すんです。あとはどうぞこの、警察にですね、裁判所に連れてってお任せしますとかね。ディドミーなんですね。一緒に連れてって渡すんです。まさにイエス様がいつか人々の手によって、それこそ裁判所、あるいは、ローマの兵隊に、まさに連れて行かれて、そして、引き渡されますよね。これはもうこの後、出てくるわけです。サンヘドリンに引き渡されたり、それから、ポンテオピラトのローマのその裁判に渡されて、結局、十字架の刑にされるわけでしょ。それが引き渡される。パラ、一緒に引き渡される。まさにこれは予告、予言の言葉と言ってよいと思います。この後1年か2年のうちには、イエス様はこの言葉の通りに、裁判所に引き渡され、ポンテオピラトのもとに引き渡され、そして死刑、十字架に引き渡されていくんだって言うんですよね。これは私たちはですね、もう新約聖書のこと、この後の出来事ってのはもう十分よく知っておりますから、あ、イエス様は十字架のことをおっしゃってるんだね、と。私たちは、そうそう、こうなるんだよ。それあらかじめイエス様がおっしゃったのねってわかると思いますが、この時の弟子たちについてはですね、そう言われても、全くわからなかっただろうと。そのことが次の45節。弟子たちはその言葉がわからなかった。まさにね、わからないんですよ。意味が。だから、イエス様は多分わからないだろうなっていうことをわかった上で耳に入れておけ。今は聞いておけ。そしてこれを覚えておけっておっしゃるわけです。彼らには理解できないように隠されていたのである。また彼らは、怖くてその言葉について尋ねられなかった。面白いですよね。ここで彼らは怖かった。まあ、これは想像、私たちもですね、この時の、弟子たちの立場になったならばですね、イエス様が人々に引き渡されるって、一体何のことかっていうのを、尋ねることさえも怖いですね。何かイエス様は恐ろしいことを言いそうなんですよね。どうでしょうか。なぜ今ね、こんなことをイエス様はおっしゃるのかっていうのが、何よりね、わからなかったんじゃないかな、と。弟子たちにとってみれば、なぜね、こんなことを今、おっしゃるのか。そう、恐ろしい。それについてさらに聞くことも恐ろしい感じがしていた。だって今はね、実はどういうところかといえば、悪霊に取り憑かれた子供の父親から頼まれて、その子供の病を、悪霊を追い出してあげて、病を癒されたわけですよね。で、その結果、今日の43節の A にありますように、人々は皆神の偉大さに心を打たれた、と。 心を打たれた。本当にこれはイエス様がお祈りをなさって ここに神の力を、神よここに力を与えてください、癒しを与えてくださいって祈られた結果、癒しが与えられた時に、いや神様ってすごい働かれた、神の偉大さ、悪霊をも追い出される。だからイエス様の偉大さではないわけですよね。イエス様の偉大さじゃなくて、神の偉大さを言っているっていうことは、イエス様が神様ここに働いてくださいって祈られた結果、神様が力を与えられて癒しを与え、いや神様ってすごい、あるいはこんな力をイエスキリストというね、イエス様という方に与えられた、任されられた、授けられた、その神様の凄さっていうのを、偉大さを賛美してるわけですよ。心を打たれて感動してるわけですよ。で、それでですね、じゃあこの話はもうはい終わりました。で、次、また違うところでイエス様が、実はね、と、この言葉をよく耳に入れておきなさいよ。私は人々の手に引き渡されるというふうにおっしゃったならば、まあ別の話だなっていうことになったら、それはそれで、まあ、なんか、他のなんか事情が、状況があったと考えられますが、そうじゃないんですよ。43節は続いてて、B、この人々は皆神の偉大さに心を打たれた。そしてイエスがなさったすべてのことに皆が驚いていたんだと。驚いているとイエスは弟子たちに言われたんです。だから、もうみんな感動しているんですよ。神様の偉大さっていうのに、みんな感動して、いやーすごいね、賛美してるんですよ。神様の偉大さ、そしてそういう力を、その与えられたイエス様の凄さっていうものをみんな、すごいねって驚いているその民衆って言いますか、その人々を見ながら、イエス様が言っておくけどねってことなんですよ。私は人の子、人々の手に引き渡されようとしているんだよ。いずれそうなるよっておっしゃったんです。この人々ってじゃあ誰ですか？そこで喜んでいる。そこで喜んでいる人々じゃないでしょうか。そうでしょ？みんなが感動しているんですよ。神様ってすごい、イエス様ってすごいって言っているその人たちを見ながら、イエス様を、この人たちに私は引き渡されるんだって言うんですよ。実はこの引き渡されるといったパラディドミーというのはもう一つの意味がございまして、もう一つの意味は裏切るんです。裏切り、裏切る、人を裏切るんです。だからここはこの人々に私は裏切られるんだよと、そして人々に引き渡されるんだよと、そうおっしゃっているとも受け止めることができる言葉なんですよね。そうでしょう、まさにそうじゃないですか。この人たちが後々に、もまさにユダヤ教の当局者にイエス様を引き出すんですよ。そして十字架につけろって言ってしまう、その人々になる、手のひら返しをするわけですよ。もちろんエルサレムの住民だっていうふうにも考えることができますけども、でもそういうふうに追いやっていく、みんながそうなっていく状況になるわけですよね。で、やっぱり人々っていうのは世の中の人って言いますか、そういうふうにも考えていいんですよ。だから、私はこの時のイエス様のお気持ちはいかばかりであっただろうかというふうに思ってしまいますよね。みんながガー騒いで素晴らしいってイエス様を褒める、神様ってすごいって褒めていればいるほど、むしろイエス様の心の中では、いやこの人たち、この世界、この民衆が私をいつか裏切るんだよね、人々に私を引き渡して十字架につけるんだよねっていうふうに、なんか周りがそんだけ熱狂すれば熱狂するほど、イエス様がずーっとこう一人どんどん落ち込んで、いや寂しい思いをなさっていかれると。で、やっぱりあえてですね、イエス様がこの言葉を耳に入れておけっておっしゃったのは、後からイエス弟子たちが、あ、そうかって感じる時が来るわけですよね。もう、あるいは途中でも、そういうことを感じる時があるかもしれません。その時に、何に弟子たちは感じるかっていうと、もちろんイエス様が、分かってらっしゃったんだなと、イエス様はもう分かって、 おられたんだな、それで寂しい思いを、しておられたんだっていうことを分かると同時にですね、イエス様が教えようとしてらっしゃったのは、世間が、つまり世の中の人たちや群衆が今チヤホヤしてるんですよ。そして弟子たちも含めてイエス様ってすごいなってなってる。だけどこの褒められていることを勘違いしちゃいけないよ。この人たちは、しかし時代が変われば、あるいは状況が変われば、雰囲気が変われば手のひら返しだよって言うんですよ。もっと言うならば、人々の評判や評価っていうのは、まさにその時々、その場限り、状況や様子が変われば、全く逆になるんだって。そのような、ものに過ぎないんだということを教えようとされたんではないでしょうか。人気とか、この世の評判とか、評価なんていうものはですね、その時々であり、そのようなものに、まさに目を奪われたり、心を奪われたりしてはならないということを、ここから教えようとなさったんではないか。そうじゃないでしょうか。私はね、やっぱり、イエス様の、なんていうかな、眼差し、を、ここに覚えます。イエス様は、浮かれている群衆の背後にあるものですよね。それにちゃんと眼差し、目を留めてらっしゃって、浮かれてないんですね。浮かれてないです。実際この前の父親に対してもね、厳しいこのところに、あなたの子供を連れてこいっておっしゃった。それは厳しい。でも、あえてそれをおっしゃることによって、その父親の本当に、本当にね、直してほしい。その子供のために生きろっていう思いを引き出されて、信じるかっておっしゃった。それは厳しいですけど、真剣さがあると思うんですよね。まさにイエス様は、眼差し、真剣にですね、このことをちゃんと、その、群衆や民衆の背後にあるものを見抜いておられるということじゃないだろうか。さらにですね、やっぱり、さらに、もっとやっぱり、本当のイエス様の凄さっていうのは、そのように裏切っちゃう、手のひらを返して、しまう、そういう世の中のそういう人々のことをイエス様は分かってらっしゃるわけですよね。そして分かってですね、批判だけをしてですね、全く世の中の人はどうしようもないって、こんな世の中だから、この世の中はもうね、期待しないんだと、もうおさらばだ。この世の中の人たちに期待しないって言って批判だけして、そして、あとは勝手にしろって、もう知らないって、俺はもう生き抜けたっていうふうにおっしゃる、なされたのではなくて、この自分を裏切り、ローマに引き渡し、そして群衆の人たちの、実はその自分を裏切った人のために、命を捧げられるわけでしょ。十字架はまさに、この後ルカによる福音書は23章の34節で、十字架の上で父よ、彼らをお許しくださいって。彼らは自分が何をしているのか知らないのです。その裏切っている群衆みんなに対して、彼らの罪を許してくださいと、取りなしの祈りをされたんですよ。彼らが何をしているか知らない。理由にならないんです。本当は何をしてるか分かんないから許されるかって、そんなことないんですよ。この意味が分かんないんですよ。群衆たちは分かんない。罪、自分の罪の深さは分かんない。イエス様を十字架にかけるっていうのが、どんなにひどいことかっていうのは分かんないから、じゃあ許されるか、そんなことない。やった罪はやっぱり知らなくても分かんなくても、ちゃんとやっぱりその罪の分は、償わなければいけない。いうのが本当だと思います。でも、その人々をイエス様は取りなしの祈りをされて、自ら命を捧げて、その罪をあがなわれたんです。もう一度言います。批判だけして、その人々を呪って死んでいかれた。そんなものは、お人たちはきっと大勢いるでしょう。世の中を呪い、世間を呪って、世間の冷たさを、 呪いながら死んでいく者はたくさん大勢いたに違いないいますね。でもその自分を裏切り殺せと叫んだ人々をなお愛し、その罪をそして自分が肩代わりして自分の身に引き受けて行かれた。そこがすごいんですよ。その愛っていうものがやっぱりこれは私たちの人間の愛と言えない、神様の愛だと、神の愛だと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。実は今日の箇所で、イエス様が人々の手に引き渡されようと人の子はしているんだ、これ受け身系だ、パラディドミーの受け身系だと申しましたね。じゃあ誰によって引き渡されようとしているのか。人々が人々の手に引き渡されようっておかしいでしょ。主語、つまりイエス様は誰によって引き渡されようとするのか。人々に引き渡すんです。人々が引き渡す主語ですね。人の子を人々の手に引き渡すんです。人の子は人々の手に引き渡される。じゃあ、その引き渡すのは誰か。人々かっていうとそうじゃない。人々の手に引き渡すっていうことは、主語は誰かっていうと、実は神様なんです。神が自分を、人の子を人々の手に渡しちゃうんですよっていうふうに、そう言っている本来のこれ、本当の意味なんですね。これはもうご自分のこれからの宿命と言いますか、使命をついてもう語っておられる言葉なんです。すごいですよね。これは神様がそういうふうに自分をさせするだろうって言うんです。そのことを覚えておいてくれって言うんです。群衆は自分たちの勝手で、ひっくり返ってですね、今は賛美してるけど、後に十字架につけろって言うだろうと。でもそれは、その人々に引き渡されるのは、神様が自分をそのように引き渡される、そういう使命、宿命なんだと。そのことを覚えておいてくださいと。だから逆に神様がそのイエス・キリストを復活させるというところに実はつながっているわけなんですけども。そしてもう一つ実はですね、同じことが45節に言えるんですね。弟子たちはその言葉がわからなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。隠されていたのである。隠したのは誰でしょう。これ一つの答えはサタン、悪魔とも言えるんです。サタンが隠したんだ。これは後々の、例えばルカによる福音書では22章の3節なんかにこう、イスカリオテのユダの中にサタンが入ったとかね。ペテロなんかも22章の31節にサタンにそそのかされるなんていうことも出てまいります。まあ、そういう意味ではサタン悪魔というふうにも、が隠してたんだというふうにも取れますけども、もう一つやっぱりもっと深く取れば神様が隠してたって言うんですね。そういうふうにも、読める言葉なんですね。その深さっていうのはちょっと私たちにはわからない、神様のご計画だということしかできないのではないかなと。今日は旧約聖書のエゼキエル書第2章の1節から6節を読んでいただきました。もう一度見ていただきたい。1297ページなんですけれども、エゼキエル書第2章1節から6節ですね。このイエス様が今日の箇所で人の子と自らここでわざわざ呼んでらっしゃり、人の子って書いてるところで、実は旧約聖書の一つのその今日の箇所の転居って言いますか、根拠とかも考えられている箇所の一つなんでもあります。わざわざね、人の子というのを使われた理由がエゼキエル書2章の1節読みます。1297ページ下の段。彼は私に、これ神様ですね、私に言われた、まあ、天使と言ってもいいんですけど、人の子よ、人の子よなんです。自分の足で立て、
私をあなたに命じる。彼が私に語り始めたとき、霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。私は語りかける者に耳を傾けた。主は言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの人々、私に逆らった反逆の民に使わす。これイエス様がイスラエルの人々に使わされるんだ。彼らはその先祖たちと同様私に背いて今日この日に至っている。恥知らずで強情な人々のもとに私はあなたを使わす。彼らに言いなさい。主なる神はこう言われると。彼らが聞き入れようと、また反逆の家なのだから拒もうとも、彼らは自分たちの間に預言者がいたことを知るであろうと。6節、人の子よ、あなたはアザミと茨に押し付けられ、サソリの上に座らされても彼らを恐れてはならない。茨の冠ですよね。またその言葉を恐れてはならない。彼らが反逆の家だからといって、彼らの言葉を恐れ、彼らの前にたじろいてはならない。たとえ、彼らが聞き入れようと拒もうとも、あなたは私の言葉を語らなければならない。神様が定めた人の子を使わす理由なんだ、ということがここで言われています。イエス様、あらかじめこの言葉を耳に入れておきなさいって、後の時に必ず自分を救ってくださるために十字架があり、そして復活があり、だからこそ神様はこのイエス様に復活という新しい命、そして天への道を用意されるためにイエス様を使わされたのだということがわかるということにつながっていくのであります。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もこうして、聖書、短い聖書の箇所を通してあなたの思いを少しでも探ることができたとするならば幸いです。どうぞ主よ、私たちは愚かなものでなかなか言葉を理解しません。自分の言葉ばかりを尊重してもらいたい、聞いてもらいたい、神様にも聞いてほしいと、そんなことばっかり願っております。それに対して本当にあなたは大事な言葉を語りかけてくださっていますのに、そのことに気づかない、またすぐ忘れてしまう、そのような私たちでありますことを主よ憐れんでください。なお聖霊によって、聖霊を通して私たちに語りかけてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。